と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めましてキトゥ君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
はい、さてここからは、誰がどこで何してるのコーナーですが、
はい、
本日のゲストはワン九州サミット実行委員長で、一般社団法人シェアリングエコノミー協会地域共生事業部長の高田理央さんです。よろしくお願いいたします。
そこ強調しないでほしいところを強調されましたが、
理央ちゃん部長になった。
やめてくださいよ。
だいぶお若く見えるんですけれども、
なんかね、なんかサークルの部長とかじゃないんですよ。
まあそういうことかもしれないんですけどね。
本当久しぶりですね。
いや本当に、いやもう多分紀藤さんとはお会いしてからもう5年以上経ってるじゃないかなと思うんですけど、あ
の西南学院のね学生の時、はい、
なるほど、
ですから
紀藤ゼミというのを作らせていただいて、
キトゥゼミそんなのがあったんです
か。そうです、私があの、うん、学生時代に NPO 法人でかなり、はい、あの、うんうんうん、その当時かなりまだ地方創生という言葉があの言われ始めたぐらいの頃なんですけど、それをテーマにしてる団体が福岡にあって、うん、そこに偶然関わり、最初は何のこと言ってんだろうと思ってたんですけど、うんうん、まあ、一度入ると私辞められない性格というのもあって、とりあえずいろいろ参加していって、で途中であの紀藤さんとか、まあ、いろんな大人に本当にお会いする機会をいただくうち、なんかすごい面白いなと思い始め、なのでなんか意図せずまちづくりのこととか地方創生みたいなことにあの足を踏み入れたみたいな頃ですね。はい、
でもさ、紀藤ゼミって普通作らないじゃん。それ高田さんが紀藤ゼミ作るぜって
当時、いや何名かのメンバーはいたんですけど、まちづくりについて、まあ、フィールドに実際にお伺いしてゼミという形でやらせていただいて、
いやいっぱいたくさん集まった時なんか20人以上集まったりして、
そうですね、でコロナに入ってからもオンラインでいろんな方をおつなぎいただいて、
やってたね、
何名かが現地に行って配信したりしてましたね。
そうだ、そうなの。でもね、まあまあでもやっぱ高田さんは、まあやっぱその大学生の時にコロナが始まり、やっぱね一番こう大学のどちらか後半の方でしょ。
そうですね。
ね、やっぱりこう例えばね留学だとかってこう出ていきたいという年頃の時にやっぱそういうね状況だったっていうのはちょっとまあ世代的にはねすごい大変だった世代なのかなという気はしますね。
そうですね。ただまあ当時私はどっちかというと外国に目が向いていて、その留学家から、
あれですよね、
そうですよ、国際文化というのを学んでたのもあるし、まあ宗教についてもいろいろ学んでましたし、まあ学生時代にできるだけ全大陸行くぐらいの勢いで行きたいとか思ってたんですけど、あの留学から帰ってきた瞬間にスタートしてしまったんですね、コロナが。 なので、あの、あ、まあ、1年休学すれば海外行けるかなとか思ってたんですけど、結局休学したものの行けるようにはならずだったので、その分すごくたくさんの日本の方々と日本人の方とつながってオンラインで、なのでちょっとこうマシになってから明けてきてから、あの日本各地の皆さんに会いに行くっていう、逆にこうすごい外に向いてたものが、内側というか日本全国にもめっちゃ面白いのあるんだっていうのに気づいて、足を運ぶきっかけにはなりました。
いいですね。この一般社団法人シェアリングエコノミー協会、
はいはい、
これはなんてどんな団体なんでございますか。
はい、はい、シェアリングエコノミー協会自体は東京の団体でスタートしていて、今全国に9つ支部がある状況なんですけど、九州支部が2つ目かなぐらいで、それこそコロナ禍に立ち上がって、学生ながらにそれを横で見てたっていう感じだったんですけど、まあ、あの私の最初の関わりでいくと、何も就職の決まってない私を見かねた方々が声をかけてくれたのがこのシェアエコの活動だったっていうのが最初ではあるんですが、
今九州副支部長、
そうです、
なるほど、
福祉部長として、まあ、ほぼほぼ、まあ、何でも屋さんではあるんですけど、今会員さんが九州支部の中でおよそ40社ぐらいいたり、自治体さんだと今60-70弱ぐらいかな、
そんなにあるの、
実は、はい、九州が一番多くてご参加いただいてるので、まあ、そういった方々への、まあ、勉強会とか交流会とか、まあ、本当に課題を抱えてるというところと、あのいろんなアイデアを持ってる全国の人たちをこうつなげるようなお仕事をメインにやらせていただいてます。
なるほどね。
なんかこうシェアリングエコノミーってまあね、こう我々だと多少耳にするようになったかなっていう言葉なんですけど、はい、まあ、まあ生まれたのはもうちょっと前かなという気はしますけど、やっぱこうずっとシェアリングエコノミーっていう言葉が進んできて、例えばどうですか、最近のシェアエコのこう潮流っていうのはどんなところになる。
あ、そうですね、まあ本当に福岡の街に住まわれてる方だとめちゃくちゃチャリチャリとか、チャージスポットとか、相方とかも本当に当たり前のインフラの一つみたいな感じで、
まあね、結構身近になってきましたよね、
使われるようになってきてるとは思うんですけど、はい、まあ、そういう分かりやすいものだけではなくて、最近だとやっぱり人口減少がすごく進む中で、どう人をシェアするかみたいなのが進んできてるかなとは思ってて、まあ、関係人口って言葉もすごく知られるようになりましたけど、まあ、そういう関係人口も人口のシェア アだよねとか、日域居住自体も今 ANA ホールディングスとシェアリングエコノミー協会が、うん、国交省さんのこうプラットフォームの民間の団体では代表させてもらってたりとか、まあ、なのでシェアリングの文脈の中で、うんうん、そういうあの地域にとって必要なパーツっていう意味で人っていうのも結構最近は多いかなと思いますね、
うんうんうん、面白い。
そうだから僕ね、まあ、今から言うと 7,8 年前かな、はい、まさにその油津商店街で空き店舗をこういわゆる、ね、東京から誘致した IT 企業のオフィスにするっていうのが、はいはい、やっぱああいう、まあ、いわゆる空き店舗、空いてる店舗を、まあ、そういうね東京にある会社とこうシェアしていくみたいな感覚もあり、で何度かね僕はシェアエコ協会の場で話させてもらったりもしてるんですけど、最近はそうやって人の話みたいになってるんですね。
いやそうですね、すごく増えてますね、まあ、副業とかも皆さんできるようになってきて、
うそうね、もういわゆるマルチワークの方の副業ね
ですね、なので自治体さんが今活性化企業人の副業型を受け入れたりもし始めてるじゃないですか。そうすると、まあ、かなり地域にそうやって関わりしろ増えてってるって意味で、まあ、逆に地域にとっては課題をシェアするとか関わりしろシェアするみたいな感じで考えてもらえるようにお伝えをしてるっていうのが私の仕事です。
お伝えをしてるって具体的に何も飛び回ってる感じ。
あ、実際にお伺いすることもありますし、はい、ただ全国で見ると今200以上の自治体さんがその協会の団体に参加してくれてるので、そうすると全部にずっと行くことはできないので、オンラインでずっと勉強会とか発信をさせていただいてて、まあ、そうすると結構カジュアルに相談をしてくれる自治体さんもいるので、まあ、そういったことに寄り添ってお話を伺っていることが多いです、ね、
じゃあもう半ば例えば行政に対してはコンサルティングみたいな仕事も、
まあ、若干それに近いとは思うんですけど、でも自分自身はものすごい知識を持ってるかとかっていうとそうではないから、はいはい、それ持ってる人たちとか企業に紹介するみたいなことがほとんどですね。
なるほど。山口先輩、そのシェアエコっていうイメージ結構こうきちんと持ってるもんですか、うん、
どうでしょうね。でもなんか、なんとかな、こう今時のは分かんないけど、うんうん、いわゆるこう昔はそれがあった感覚があるよね、例えば醤油を貸し借りするとかさ
お隣近所でね、
僕のとこなんて毎年さ餅つきするけどさ、はい、やっぱ薄はさ、はいはい、みんな持ってないから、うん、じゃあうち使うけどな12月何日、あ、じゃあうち何日だ
って
共有財産です
ね。いや、いいですね。
なんかそういうものぐるぐる地域を回ってたりするんですよね、うんうんうん、だからそれがなんかこう現代版になってるイメージがすごくあります
よ
ね。
いや、まさに協会の代表もよく醤油の貸し借りというのが使う言葉で、うん、まあ、地域の中で誰が醤油を持ってて困っているのかというのが見えないと、なかなか助け合いが、まあ、それこそ人口が減ったり、まあ、必ずしもそのコミュニティに、地域のコミュニティに参加できてない人もいたりもするので、そういう意味でも、まあ、シェアリングエコノミーというデジタルを使うことも選択肢に入れるべきだよねというのがよくありますね。
田舎で車の貸し借りもよくやる、
うん、
軽トラを借りるのよ。
なるほど、うん、
これはねやっぱ持てないからね、
うんうんうん、だから最近なんか農具とかっていうところもシェアしたりとか、
そうね、共同所有しますもんね。
急に全部農家にはなれないけど、うん、週末農業しに行くために畑をシェアするみたいなことも最近ありますね、うんうん、まあ、そうだよね。
なんかとてもなんかね、こうなんだろう、こう出費が少なくなりつつとか、うんうん、それこそ人の数を少なくなりつつも、うんうん、豊かさはなんかねプラスになるみたいな、いや、なんかそんな感覚あるよ ね、
はい、うん、そしてなんかシェアリングすると、うん、新しい人につながれるっていうのが結構魅力で、それこそコロナ禍に協会側の、うん、調査をしてて、はいはい、シェアリングエコノミー使ってる人の幸福度を調べてたんですよね。それがやっぱりこう新しく人につながれたり、もしくはこれまで自分自身のスキル、なんか得意なことを売ったことなんてなかったみたい な、うん、
な、
例えばおじいちゃんが包丁研ぎをオンラインで教えたらめっちゃ人気になって、本の出版もしましたとかいるんですよ。
新しすぎ
る、すごいですよね、うん、でもそうしなかったら、まあ、その方はリタイアされて、うん、そうですよね、ある意味では得意なことなんてみたいなことだったけど、うん、
知られないままにね、
やってみたらすごい認めてもらえたみたいなこともあったりして、うんうん、意外とシェアリングを通じて、まあ、幸福とか感じてる方は増えてる、
とてもいい、それ
というのを、はい、私もすごく感動しました。
包丁研ぎとオンラインがくっつくと新しい、
ね、そうなんですよね、
いいよいいよ、
うんう
んうん、要はまあそれが、ね、ツールであったりだとか、ね、うん、高田さんのような人によってこう媒介となってこうつながっていくみたいなね、うんうんうん、なんかそういう、うんうん、そういうイメージですよね。
そうですね、うん、まあ、だからすごい都会の人からある意味ではすごい身近なものになってるかもしれないけど、地域 の人にとっては意外とまだまだっていうところがある。でも、
う
ん、でもみんなスマホを持ってるっていう感じなので、うんうんうん、実は簡単にできたりとか、うん、いつもこれもったいないなと思ってるものが新しく外から来た若い子たち使ってもらえるかもしれないとか、うん、まあ、そういったことに今興味を持 ってくれる方に対してのこう個人に向けたあの啓発みたいなことも自治体とこう連携してやることもあります。
でなんかあれでしょ、イベントの実行委員会。
そうです。
そうなんですよ。
SNS よく見てますよ。
ありがとうございます、はい、もう本当に必死でやってはいるんですけど、ワン
九州だ、そうだ、
シェアリングエコノミーの仕事も含めて、うん、今個人事業主でいくつかの仕事をやらせてもらってはいるので、うん、あの身動きが比較的取りやすいと思って、で、うん、あのワン九州サミットというもともと4、5年前かぐらいから、
ね、宮崎とかでもやってたし、ね、
そうですね、はいはいはい、一番最初多分オンラインでスタートしてて、当時は廃校サミットというのをやってた人たちが、
僕らの兄貴村岡さんたちが
ね、村岡さんとかあと FDC の石丸さんたちが中心になって、九州各地の廃校を使ってビジネスとか、うんうんうん、まあ、利活をしたその活性化というのを始めた人たちのフォーラムを作ってたっていうのが最初なんですけど、うん、まあ、それがコロナに入ってから、まあ、本当になんて言うんだろう、誰も身動きが取れないこの状況の中で、うん、もっと九州の人たちが県域を越えてつながって、うん、できることってもっとあるよねっていうことを議論し始めたのが、ワン九州サミットにこう転身をしたタイミングがあって、ね、2020年ぐらいから、うんうん、でそこからなんとなく私もワン九州という言葉をすごいこう耳にもするし、すごい興味があるなと思ってたんですけど、うんうん、2023年かなに別府であのやっとリアルが開催できた時に参加をさせてもらったんですけど、なんかただ行くだけじゃ悔しいなと思って、これちなみに私なんか当日スタッフできないですかっていうのをちょっと知り合いの方々に聞いてみたら、特にないと思うけどって言うとか、 SNS とか投稿するんでスタッフできませんかねとか言ったらぜひって言われて、当時多分ですね40代ぐらいの方が中心だったんですよ、事務局が。40代以上の方が多かったっていうのがあって、まあ、登壇者の方が一緒に作るみたいなイベントなので、まあ、どうしてもそういう方が多かったっていうのがあったんですけど、なのですごいめちゃくちゃ魅力的な話をしてるのに外に全然届かないというか、まあ、そのサミットに参加した人とかその界隈までしかやっぱり届かないところがあって、うん、それはもったいないなと思って、うん、もっと若い人が入った方がいいっていうのを感じて、うん、まあ、勝手にめっちゃその時は SNS 担当勝手にやったんですけど、うんうん、それを見た先輩方がもうリオちゃんに渡しちゃおうかってなってそれで2024年の開催から私が実行委員長をやらせていただ
くすごい不正じゃない
SNS 担当じゃない、
2でやってた翌日実行委員長になっちゃうっていう、
そうなんですよ、
ちょっと出世のプロやねあなた。何
出世のプロ
すごい
いただいちゃって、うん、まあ、でもそういうのは断れないので、うん、どうにかやるしかねえと思ってやると思って、まあ、開催地を決めるところからやったので、うん、当時審査会とかもやって、うん、宮崎さんがすごいプレゼンをしてくれて、めっちゃ面白いじゃんってなったから、宮崎での開催が決まり、うん、そうなんです。で今年は後藤の方が、うんうん、あの手を挙げてくれて、
後藤って長崎の後藤列島のこと、
長崎の後藤列島、
まあ、島ですか、うん、
はい、福江かな、
福江ですね、はいはいはい、福江島の方にある五島市という、う
ん、すごい島にこう集結するんだ九州の人たちが、
はい、
すごいよね、
すごいね、
まああの、なんていうんでしょう、宮崎の時はかなりパブリックにというか、うんうんうん、まあ、かなり大人数での開催をしたんですけど、うん、まあ、それを経て改めてよりこうなんていうんでしょう、もちろんいろんな人が参加できることは大事だけど、うんうん、あんまり人数が増えると聞き手と、うん、あの話し手が分かれすぎるなというのとか、はいはいはい、まあ、そういう学びもあったので、まあ、島だからこその人数感とか、う
ん、なるほど、
島ならではの内容っていうので今回は企画をして、
わざわざ海を越えていくわけですから、
とってもいいよ、
より熱い人たちがより熱く集まるんじゃないですか、ね、うんうん、
でもですね、福岡と長崎1日3本飛んでるんですよ、うん、
飛んでます、
実はね、
めっちゃ行きやすくて日帰りもできちゃうっていうので、あの勢いがあれば誰も来れますっていう、
僕はおすすめはあの、ね、うん、あの博多港から出てる太鼓丸っていうね、
あ、なるほど、
夜出て朝着くんですよ、
あれ楽しいよビール買い込んで飲みながら出発してね、朝起きたら着いてるっていうね、
4時5時に着くんじゃないの
あの福江はねちょうど8時9時、
ちょうどいいんですよね、意外と、
ちょうどいい、いろいろ寄っていくからね、
そうなんです、
う
ん、
なんてことは、でも いつ開催なの、
それが今、うん、10月の18が本番で進めて、はいはいはい、あともう2ヶ月切って、あ、1ヶ月切るんですね、
もう募集は始まってるんですか、
募集ははいスタートしてて、うん、まあ、だいぶいい感じに会場も埋まってきてはいるんですけど、
じゃあ、ね、興味ある方急いだ方が良さそうですね、
ぜひですね来てほしいです、うん、そして、うんうん、多分10月の10日にも福岡でプレイベントをやろうと思ってたりもするので、いろんな場所であのワン九州とぜひ検索していただいて、うん、今後の継続して活動はするので一緒に何か面白いことできたらいいなと思ってます。なるほど、
よ実行委員長
君と山口先輩のまちづくりラジオ、
はい、ここからは若葉の目のコーナーです。本日のゲスト、
はい、
高田さんに対して質問や疑問をですね、まちづくり初心者イコール若葉の目線から 投げかけていただきます。今日はラブ FM スタッフの竹熊さんに来ていただいております。
よろしくお願いします。
お願いします。
これから社会に出ていこうとしている人たちに対して何かアドバイスとかあったりしますか？
いろいろ考えてたんですけど、さっきハラボーが私のロールモデルが一人かもしれないっていう話で終わったと思うんですが、うんうん、私はロールモデル今までなんかこの人って一人決めれたことがなくて、それこそたくさんの大人に学生時代にお会いしてたのもあって、うんうん、この人もいい、この人もいい、この人もすごいとかなってて、うん、もうよく分かんなくなってたけど、途中から何がすごいかやっぱりそれぞれの方をなんか分析じゃないですけど、ここが好きでっていうのを、まあ、自分の中で多分こう見つけていくと、こんな風になりたいっていう像がまた見えるのかな、ロールモデルって一人に絞んなくていいのかなって気づいた時があって、うん、そこからなんかそういう意味でいろんな人たちに会うということの大事さも気づいたし、まあ、逆にそのパーツパーツでどこで何を勉強したらいいだろうっていうのがちょっと分解できたみたいなのがあって、まちづくりしたいんだったら紀藤さんのところに学びに行こうとか、まあ、そういうこう一つ一つ、あ、こんな風になりたいのところにこうアンテナを張って行動したみたいなのが一つあったかなと今思い出してました。
なるほど、うん、とにかくいっぱいあって、うん、あ、この人かなと思ったらちょっと深掘りしてみるみたいな、ね、いや、そうなんですよね。
深掘りしてみて全部が紀藤さんにはなれないって気づくんですね、うん
う
ん、
なるほど、
なるほど。
だったらじゃあ他に自分だったらこうするかもしれないってなった時にまた違うモデルをまた探したりとか、うんうん、
面白い面白い
っていうのは知ってたかなと思いますね。で、そうするうちに人とのつながりもできて、それが結果的にまた仕事とか、うん、まあ、そういう何か次のアクションのつながりになっていくっていうのは一つあった、まあ、ただ そこにつなげるためにやっぱり基本だなと学生さんと最近仕事したりして思うのが、うん、耳が痛いかもしれないけどやっぱり基本みたいなのは絶対大事だなと。挨拶みたいなこともそうだし、はいはいはい、簡単なことならやっぱりお礼から始めるよねとか、うん、そういうのはやっぱりやっててよかったなってすごく思います。
これ僕らが言うと嫌味だけど、やっぱりね、
高田さんが言うと、自分自身の体験でそう思うんですよ。だって一学生ですよ、はいはいはい、やっぱそこってお礼とか勉強になったっていう本当にその気持ちを伝えていかないと分かんないし、なんか引っ越しミジアの子すごいもいいなと最近思うんですけど、やっぱり伝えてもらわないと分からないし、まあ、忙しい大人だからこそそうやってわざと伝えるじゃないですけど、嫌なぐらい伝えた方がいいんじゃないかなとか最近思います。
やっぱまあ基本はコミュニケーションでしょうし、なんかこうね、まあ、なんか立派になりんしゃったね。もう、まあ、3回目
最強なのはやっぱ笑顔とかですね、
ですよね、う
ん、かなと思いますね。
人に好かれる理由がよくわかった、
はい、
本当ですか、
はい、ぜひどっかで高田理央さんに会ってほしい、皆さん
本当に
恐れ入りますが、はい、ぜひでも一緒にね、うん、そうやって頑張れる若い仲間が増えるのはすごく嬉しいので、はいはい、力になれることがあればとは思ってます、
そうですね、はい、一番身近な先輩ですから、うん、ぜひぜひ学生さんとかね、身近な方は頼ってほしいですね。はい、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
ぜひ九州サミットの成功を
頑張ります。はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
紀藤くんと山口先輩のまちづくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。そして来週のゲストは九州電力より土木建築本部インフラマネジメントグループグループ長の北島光一郎さん、はい、そしてセレンディクス株式会社より CEO の駒博康さん、経営企画室の佐藤壮志さんをお招きいたします。
はい、この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページまたは YouTube のポッドキャストにてお聞きいただけます。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手はキトゥ君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは皆さん良い週末を。
さようなら。
まちづくりラジオ。この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りしました。